皆さん、おはようございます。神の祝福を心からお祈りいたします。皆さんにいっぱい祈ってもらって、幼稚園も愛生幼稚園も、52年目を、歩んでいきますから本当に嬉しく思います。子どもたちが羽ばたけるような、そのような幼稚園、先生方でもありたいと思っております。今日、これから御言葉を、お伝えいたしますけれども、神様の助け導きがあることを心から祈ります。今日は東京の国分寺のバプテスト教会からもですね、ご家族で沖縄に結婚式もあってということで沖縄に来られている方々もおりますし、また初めてでしょうかね、お二人の方も後ろの席の方に、おられます。で、沖縄はちょうど清明祭真っただ中ということで、こういう土日、多くの方々がお墓参りとか、またいろんな形で祖先への供養を祈りを捧げている方々も多いようです。で、また子どもたちも中高生も、また大人の方々もいろんな転勤や入学や進学進級で新しいこの年度が始まりましたので、少し動きがあるように見受けられますが、それぞれまた新しいこの動きが祝されることをですね、心から祈っております。この4月というのは、すべてのこの作られたものが息をこう吹き返すという、息吹いていくという、芽吹いていくという、そういう季節だというふうにこの言われております。ですから、この年度も始まりましたし、私たちの教会もこのちょうど受難週イースターを迎えますので、良い前進の時となるようにと心から祈ります。では短くお祈りをして、今日の御言葉を早速お伝えします。愛する天のお父様、神様の御名をあがめます。今日、神様の導きの中で日曜日にこのように愛する兄弟姉妹ともに会い集いまして、神様を礼拝することができますから、ありがとうございます。御言葉の主に出会う朝とさせてください。御言葉のこの力に、また私たちがこう取り扱われることができるように、そして新しく作り変えられて、新しい週間、そしてこの4月を全うすることができるよう祝福してください。この礼拝を覚えながらも出席できない、どうしても出席しなさいできない、体調が悪い、あるいは旅行中である、あるいはさまざまこういろんなことがあって出席できない方々もおられることを聞いておりますが、どうかその方々はそれぞれの場で最善を尽くすことのできる、主に最善を尽くすことのできる歩みとなることができるようにと心から祈るものです。世界のすべての礼拝の上にも神様が届いてくださいますよう心から祈ります。すべて、お委ねしてイエス様の御名を通して祈ります。アメン。今週は世界でパッションウィークと言われておりました。言われています。イエス様の、神様のこの愛がいっぱい込められている、そのような一週間と、なります。そしてイエス様は十字架へ向かい、そして復活をなされる、そのような大事な一週間を私たちは迎えているわけです。まあ、英語ではパッションウィークと言いますけれども、でも私は皆さんにまず話しておきたいことは、パッションを持ち、そして私が一体何を大事なものを持っているのか、ポゼッションですよね。私が一体持っているものは、一体大切なものは何なのか。それからそれだけではなくて、私は今どこに立っているのか、どこに存在しているのかということをですね、ポジションということも言えますけれども、この三つの P をですね、それぞれこの一週間しっかりと、どこに自分は立っているのか、何を自分は持っているのか、そしてどんな熱い思いが自分の中にあるのか、ね、そのことをみんな心に思い巡らしながら歩むといいなと思います。さて、今日の修法の関東言にですね、三浦綾子さんの書かれた千色葉先生の物語の中からある部分を抜粋して書きました。ちょうどこの千色葉先生が信仰生活を送っている中でですね、このルカによる福音書 読み、今日の聖書の箇所を読みながらですね、本当に自分も血色場のような、小さな炉場のような存在になりたいって、イエス様がどこにでも行く、そのお役に立つことのできる主のお入り用なのですということに応えていけるような自分となりたいと、そのように、榎本康郎先生は、考えておられたようです。そのことを三浦綾子さんが、本にいたしましてですね、千色場物語、千色場先生物語という本を出しております。ですから、この関東言もですね、ちょうどお読みになって、今日の聖書の箇所と、重なるところですから、皆さんそれをまた読んでおかれると、良いと思うのです。さて、今日の聖書の箇所は大きく二つに分けることができますよ。一つは、この、28節からですか、ルカによる福音書の28節から40節までが、一つの、舞台です。それから後半は41節から44節ということになります。今日は世界的にイエス様がエルサレムに入場された2000年前、入場されたという出来事が聖書の中で歌われております。そのイエス様がエルサレムに入場されたことは、ルカの福音書はイエス様が天の御国からこの地上にやって来られたと、それが前半です。しかし、今日私たちが読んでいるところは、イエス様がこの地上に来られたところから天の神様の身元に帰っていくというその流れの中でイエス様は十字架に向かい、よみがえり、そして天に戻っていかれるというそのことがですね、私たち今ルカによる福音書の中で読んでいることなんです。で、第一に私たちが心に留めて前半読んでおきたいことは、それは平和の王様がやって来られるって、この世界に、あの2000年前のエルサレムに、私たちの人類を代表する、この平和の主が、平和の王様がエルサレムに、神の都にやって来られると。で、そのお方を迎えることによって、本当の平和が私たちのうちに成り立つんだって。平安が私たちのうちにこのイエス様を通して私たちはいただくことができるんだと、そのことをですね、まず最初の前半は私たちに語っております。イエス様はこのエルサレムの入場にあたって、旧約聖書のザカリアの9章の9節10節の中に書かれている御言葉を引用されております。そこを読んでみますので、どうぞ聞いててください。ゼカリア書の9章の9節、10節の中に次のように聖書は語ります。1489ページですけれども、娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられる者。高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗ってと、そのように聖書は書かれています。イエス様はまさしくこの御言葉を心に留めながら、この旧約聖書がイエス様にあって実現していくって、平和の王がやってくるって、しかも転ばに乗ってやってくると言われた、そのことがこう今日聖書を読む中で語られていることです。さて、そのように聖書は私たちに語っているんですけれども、ここで神様なる、神の独り子なるイエス様が神様のご計画の中で全てを収めて導き準備し、そのことが実現していく様子が今日の聖書が話している言葉なんですね。で、その中でイエス様は、 ロバに乗ってやってくるわけですけれども、イエス様はそのロバに乗る前に弟子二人にお願いして、ロバの子がつないであるからそのロバを引いてきなさいと、もし何か問われたならば主がおいるようなのですと言うと、そのロバはイエス様に使わせてもらうことになるからと、そのように伝えました。ですからイエス様はこのエルサレム入場、イエス様は何度かエルサレムにお入りになったことが聖書の中に書かれているんですが、でもこの時のエルサレムの入場は他の入場とは違ったと聖書に書いてあるんです。それは神様の時がやってきて、神様の時がやってきて全人類を救うことのできる、その大事なあの十字架とよみがえりへとつないでいく、その大事な一週間の最初の日曜日の日を、イエス様が今エルサレムに入場するということになるわけです。でイエス様は手配され、準備され、そしてこの弟子たちがイエス様の言葉にこう不思議そうに思いながらも聞き、そしてイエス様の言葉に従っていくと、コロバを用意されて、そしてコロバに乗ってイエス様がこのエルサレムに向かっていく様子が描かれていきます。しかも聖書の中では一回そのやり取りがあるのではなくて、二度コロバを必要だって、そして主がおいるようだってことを二回繰り返してそこには書かれているわけです。さてそのことを確かめてみると、イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登っていかれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がおいるようなのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がおいるようなのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。と、繰り返しイエス様の語られたことが現実に繰り返し、持ち主の方とのやりとりと、使わされた弟子たちとのやりとりの中で、イエス様が言われたことが、同じ言葉が二度繰り返して、こう、展開して語られています。私は思うんですけれども、繰り返し語られるという言葉は、やはりこれはとても大切なことを示唆しているということになります。ということは、イエス様がこのエルサレムの入場にあたって、この時がとても大切な神の時がやってきたって、平和の王がエルサレムに入場するって、旧約聖書の御言葉が、予言の言葉が今成就していくって、そのことをイエス様がはっきりとすべてを手配し、すべてを収め、そしてそのことが今行われ、実行していくと、その様子がですね、私たちはここで見ることができます。ですから、イエス様の視点は、今、弟子たちと一緒に生きているこのエルサレムの出来事だけではなくて、この日曜日のエルサレムに入場し、これから続いていくこの一週間のことだけではなくて、旧約聖書のことも含みながら、旧約聖書で平和の王がやってくる、救い主がやってくるということを、イエス様はしっかり今から過去に向かって確認しながら、それから今から将来に向かっても、後で読みますけれども、エルサレムが滅んでいくって。しかし、 それだけではなくて、全世界に福音が述べ伝えられていくという、そのことも大きなパノラマを見ながら、大きなこの視点を持ちながら、イエス様がこの、エルサレムの入城を、実行されている、そのことをですね、私たちは見ることができます。さて、イエス様はオリーブ屋の下り坂にですね、差し掛かっていくわけですけれども、そうすると大勢の人々が白の歯を道に敷き、上着を道に敷き、そして平和の王様、そしてこの救い主が、メシアがやってきたと人々はですね、とても喜んでいる様子がそこに書かれています。37節から40節読むと、イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられたとき、弟子の群れはこぞって、自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方に、王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光。するとファリサイ派のある人々が、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫び出す。と、イエス様は、パリサイ派の人々に答えておられます。ですから、イエス様がエルサレムに入城して、転ばに乗って、そしてエルサレムに向かっていく、そしてエルサレムが見えてくる、そういう場面でですね、人々は平和の王、救い主をお迎えする、とても大きな喜びに包まれていた。わけです。そして賛美に満ち溢れていた、喜びで満ち溢れた、歓声で満ち溢れていた様子がそこに、描かれているわけですけれども、この人々によってこう歓声、こう喜び、歌われるという状況はですね、これはイエス様が直接関わって準備して手配してみんな出てきなさいって、みんなでこう賛美しましょう、みんなで称えましょう、みんなで歓声を上げましょう、みんなで服を敷きましょうと言ったのではないんですね。この場の場合はイエス様が旧約聖書に基づいて、そして準備をし、手配をし、そしてイエス様のできる最善を尽くして用意したと思われるんですね。でもイエス様がさらに転ばに乗って進んでいくときに、これはイエス様の準備されたこととともに、神様が人々の心を掴んでくださって、人々がこの救い主が、平和の王がエルサレムに入場する様子をですね、祝っている様子がそこに描かれているわけです。ですから神様のご計画がイエス様を中心にこのエルサレムへ向かっていく、その中でこの平和の王を迎えるエルサレム全体の姿がここに醸し出されているわけです。しかしイエス様をお迎えする喜びにあふれる人たちだけではなかったですね。なぜならばファリサイ派の人々がイエス様に向かって、このお弟子たちを救ってください、大勢の弟子たちがあなたを歓迎し騒いでいますので、彼らの口を封じてもらえますかってイエス様に言ったんです。そうするとイエス様は言っておくけれども、もしこの人たちが黙れば石が叫び出しますよと言ったんですね。これはとても強い言葉ですね。この喜びを、この歓迎の姿を私は、このストップすることはできないって、やめることはできないって、これはこのエルサレムの主となる、主の主なる救い主が、王の王がやってきたのだから、それを止めることはできないと。もし止めるとするならば、石が叫び出しますよって、石が救い主のこのエルサレム入城を人々に代わって、封じられた口に代わって、主を賛美しますよと、そのようにですね、イエス様はとても強い口調で言われたんです。でも考えてみればですね、 イエス様がお墓の中に葬られたときに、弟子たちは逃げていきました。女性たちは墓の近くに、このイエス様のために、このイエス様の葬りのために準備などをしていたんですけれども、でも考えてみれば、イエス様のお墓の中に、お墓の前には大きな封印をした石があったんですね。その封印をした石は、権力の石とも、ローマの力を表すような石でもありましたし、そして死の力に勝つことはできないという、そのような石がそのことを表していることのことを見ることができる、考えることができることができますね。その墓の蓋を誰も開けることができない。死んだものをどんなに愛しててもその蓋を取り除いてこれまでと同じように関わることはできない。死の力は大きなものだって誰もそれを覆すことはできないというものでありました。でもね、あのお墓の石は転がったんです。それは復活の象徴でもあったんですね。石が死の力や権力の力を表す石でもあったんですけれども、でもイエス様が蘇ったと、それを証言する、それを証しする石ともなったんです。ですからここでイエス様が、石が叫び出すって、あなた方が黙ってれば、弟子たちが黙ってれば、石が叫び出しますよと言ったその言葉の中にですね、神様はこの世界を作られ、この世界を作られたすべてのものが神様を証しすることのできるそのような存在だと、神様にとっては不可能なことはないと、そのようにですね、私たちに語っているものです。前半イエス様はエルサレムに入城し、転ばに乗って謙遜さを表し、そして平和の王であることをですね、ご自身明らかにし、ご自身そのことを確認し、エルサレムに入城したことでした。さて後半ですけれども、41節から44節の中に、私はいつもここを読んでいておりましたけれども、あまり気づかなかったことが今日のテーマなんですね。それは41節で、エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いたって書いてあるんです。イエス様が聖書の中で泣いたという様子が描かれているのは2箇所です。1箇所はどこだと思いますか？それはラサロが死んだ時です。友人のマルタ・マリアのその兄弟が亡くなった時に、イエス様は泣かれたって、泣いたって書いてあるんです。涙を流したって書いてあります。それから2つ目は今日のこの聖書の箇所ですね。エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都の中、都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て、敵が周りに砲塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからであると、イエス様はですね、言われたことです。ここでイエス様が泣いたのは、自分が哀れだと、自分が平和の王として来たんだけれども自分が死んでしまう、あるいは自分がかわいそう、あるいは自分のプライドが傷つけられた、王として来たのにもかかわらずみんながなかなかそのように受け入れてくれない、そのことをですね、このイエス様はここで語っているのではないんです。 ここでイエス様が私たちに語っていることは、イエス様がこのエルサレムにやってきたことは、この救い主として、王の王としてこのエルサレムにやってきたことだけではなくて、人々を救うために私はこの都にやってきた。人々には救いが必要だって、死を打ち破る新しい命を得る救いが必要だと。でもエルサレムの人々はそれをなかなか理解しようとせず、エルサレムに迎えた歓迎した人々も 2,3 日後にはイエスを十字架にかけろって人々は動き出したんです。ですからイエス様は平和の王としてこのエルサレムに入場したことだけではなくて、このエルサレム、神の都、神を信じる者たちのために、また神様から離れている一人一人を救うために、ひいては全人類を救うためにこの世に来てくださった。そのことをイエス様はしっかりと自覚していたものです。エルサレムは世界の都と、いろんな都、パリやニューヨークや北京や東京がありますけれども、それらの大都市と違うところは、神様が選ばれた都だって聖書に書いてあるんですね。主はシオンを選び、そこに住まわれることを定められたって詩篇の中に書いてあるんです。ですから神様がそこに住むと約束された、それが神の都、平和の都でもあったんです。そのことを実現するためにイエス様はこの世界に、このエルサレムに来られたというんですが、でもエルサレムの人々はそれを十分理解できなかった。そしてそのことは弟子たちもなかなか理解できなかったんですが、復活して後弟子たちは悔い改めて、そしてイエス様が王の王、主の主、平和の主であることを再確認し、そしてイエス様はこの弟子たちを世界に使わしていく、エルサレム、ユダヤからサマリア、そして全世界に使わしていかれるわけです。でもそのような中でエルサレムの紀元後70年にローマによって滅ぼされていく様子が描かれています。そしてイエス様はそのことをですね、この今日の聖書の箇所で、この神の訪れることに気づかなかったエルサレムの人々、それはイエス様が助けようと思っても、もうその都は後々打ち破られて悲惨な状況に置かれていくと、そのことがですね書かれています。ですからイエス様はこの神の都が、神がおられる神の都、神の平和の都と言われたこの都が、エルサレムが崩壊していくという、その現実をこう将来に見ながら、平和の王が今やってきてるけれども、それをお迎えすることのできない、気づくことのない、このことがどれほど大きな痛手となるかということをイエス様はここで語っています。ですからイエス様がエルサレムに入場したってことは、喜びと同時にまた悲しみがそこにあるということを、私たちは今日の聖書の箇所から見ることができます。私たちはどうでしょうか。このパッションウィーク、この受難週、イエス様をお迎えするという心の準備ができているでしょうか。私たちは毎日イエス様をお迎えする、新しい思いでイエス様をこの神の宮と言われるこの私たちの体に、この 私たち自身にお迎えするということが大事なんですが、でも神様が来ようとするにもかかわらずそれを受け付けない、気づかない、そういう自分の姿がですね、今日の聖書の箇所を通して私たちは知ることができるんです。ですから今日喜びと涙が両方今日このエルサレム入場で見ることができるんですが、でも神様は不思議なもので、あの十字架においても神の裁きとそれから神の許し愛が両方十字架に見ることができました。私たちは喜びを、平和の王をお迎えする、そのことにしっかりと心を向けていくように、もしそうでなければ私たちはあのエルサレムが神の選ばれた都でありながらも、大事な神殿があると言われるところでも、神がおられると言われたところでも、神に気づかない、神を無視したような生き方の中では、それは大きなこの痛みを経験していくことになると、私たちは今日の聖書の箇所を読みながらこう思わされています。聖書はヨハネ3章16節のように一人も滅びないで永遠の命を得る、そのためにこの神様はイエス様を送ってくださった、そのことが聖書の大きなテーマなんです。ですから今日エルサレム入場の喜びと涙、悲しみを両方見たんですけれども、そのイエス様の涙がこの滅んでいく魂に対する悲しみ、痛み、やるせなさ、そのことを、イエス様の涙に見ることができます。ですから準備して備えてあのエルサレム入場を待ち望んでいたあのイエス様、そのイエス様のこの地上に来られた大きな目標を私たちも心に留めながらこの一週間歩んでいきたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、神様は一人も滅ぶことを望んでおられません。私たちは神の裁きがある中でも神様は涙を流しておられる、そのことを今日の箇所から私たちは覚えることができます。私たちの滅びゆくことを決して喜ばれない、あるいはそれを見過ごしにされない神様のこのご愛に応えていけるように、この受難週私たちはこのイエス様がこの地上に来られたこの大事な神様のご計画の中に、私たちが本当に神様のご計画の中で喜んで喜びを選び取ることができるように、生きることを喜び勝ち得ることができるよう助けてください。どうか新しい一週間を祝し、それぞれのご計画や学びや働きがこの神様の大きな恵みの中で、歴史の中で私たちが日々前進することができる力を与えてください。今日ともに御言葉を読む機会が与えられたことを感謝し、この祈りイエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。